さんがいるっていう会社だからこういう素晴らしい人事の制度が生まれるんでしょうねって細川さんの原稿にあるんですけどこれやっぱ内田さんはまさに人事の成功事例みたいな感じですね。今棒読みしてしまいましたけどでも本当そんな感じはしますけどね。日頃悩んでる人だって人事制度を作るっつった
まあそれ悩んでますけど、
だって全従業員の制度考えるんですから ね、
そうですね、
これはすごいことですよ。
はい、
ねえ、
そうですね。まあでも僕以外にも、まあ田代さんもそうですけど、
はいはい、
まああの当社の制度を利用して、うん、まあ、さまざまなこう働き方とかキャリアを積んでている方たくさんいますので、うんうん、
はい、
本当にこう多種多様いろんな人がいる会社だなって思いますね。
まあ多種多様にいろんな人たちがいるからこそ幅広くこの活用できる人事制度でありたいっていうところがあるわけですよね。でですね、ここでですね、実は人事制度に関する従業員の皆さんのアンケートというものがありまして、
はい、
まあ、私の所属部署には展開がなかったアンケートなんですけれどもいくつかちょっとね紹介したいなと思います、
はい、
お三人方のアンケートね、取り上げさせていただきますが、まず A さんなんですが、最終的にはまあ、ベルの正社員になりたい、でもそれまでの間も賞与が支給されるっていうのはありがたいというね、
はい、
A さんのこれは本当にでもありがたいですね、うん、あのアリとキリギリスの話はご存知ですか。
はい、知ってます。
あのキリギリスって音楽やってるんですよ、
はい、
で私音楽やってるんです。どう考えても最後冬にのたれ散るで働いてる人たちがこの、ね、恩恵を受けるっていう童話ですけど、
はい、
音楽やってるとですね、そのつもりはなくても世の中からやっぱり遊んでるように思われてしまうんですよね。だからちょっと家族からもですね、
はい、
ちょっとちんたらやってんじゃないのみたいないうところがあるんですけど、ただこれがその正社員になるまでの間に賞与が支給される、
はい、
まあ、正社員じゃなくても賞与が支給されるっていうシステムがありますから、時々いつものお給料以外にそういった報酬があるとですね、
はい、
あ、やっぱりちょっと真面目に働いてるんじゃないのみたいな株が上がるという一つ、
なるほど、
なかなかいいんですよ、
ね、なるほど、
なかなかいいんですよ、ね、って言い方も変ですけどね。 B さん、アンケートをお答えていただいた B さんですけれども、
はい、
評価で会社から認めてもらえたという点が何よりも嬉しい、うん、評価で会社から認められたという点が嬉しいと、
はい、
まあ、あの評価っていうのは褒められるだけじゃなくて、よく頑張ったよね、ここいつもあの頑張ってくれてるよねみたいなのももちろん評価ですけれども、はい、それはそれで嬉しいし、はい、私もあの褒められないと木に登らないタイプなのであの嬉しいんですけども、はい、ただやっぱり評価っていうのはちゃんとその人の至らない部分というか、まだまだ努力した方がここの分野はいいよねっていうようなところもちゃんと見てくれてるのが、まあ本当にね、あの評価らしい評価だなって思うんですけれども、これはあのそうすることによっていつもはやさぐれてこんな仕事やっても誰も見てくれてないんじゃないかななんて思ってても、きっちり見てくれているっていう表れなんですよね。だからやっぱりこういうところも見てくれてるんだなと、ということはやっぱり真面目に毎日ちゃんと働かなきゃっていうような、ね、気持ちにもなる、自分への戒めにもなるし、また背中を押してくれる存在にもなるっていうところが、まあ、評価のいいところかな、うん、だからこの B さんの言ってるこのいろいろと認めてもらえてる点が何よりも嬉しいというのは非常によく、ね、分かりますね。さあそして3人目の C さんですけれども、
はい、
全員一律ではなくその人に合ったキャリアアップの道を会社が考えてくれていると感じる。全員一律じゃないと、
はい、
ね、あのまあなんか昔のね古い年功序列とかではなく、あのその人に合ったキャリアアップの道というものをあのちゃんと会社が用意してくれてる。君はこういったところが伸びるんじゃないかとか、君は人事部がいいんじゃないかとかっていうね、
はい、
内田さんがかつてそのようになったように、
はい、
でもキャリアアップっていうのはまあその配属だけじゃなくって、なんていうんですかね、あのそれまでもう一個上のスキルを身につけないかみたいなところもキャリアアップになりますからね。そういうことを提示することによって、あ、成長させてくれようとしてるんだなっていうところも痛感しますね、うん、どうですかね、こうやって A さん B さん C さんのアンケートとか
いやそうですね、もう嬉しいですね、うん、もう社員の皆さんがこうやりがいを、はい、まあ、感じながら、うんうん、こう楽しく仕事をしてくださってるっていうことがですね、やっぱり、まあ、僕らも何の支えになりますので、うん、本当に嬉しいっていうことと、うんうん、まあ、あとはまあ皆さんが、まあ、その気持ちをですね、はい、そういった気持ち、アンケートに書いてくれた気持ちをもっともっと高めてこういただけるようにですね、うん、この制度、まあ、まだまだ、まあ、こうブラッシュアップできるところあるのかななんて、うん、考えてますので、うん、まあ、これからもですね、そういったところにこう取り組んで、うん、いきたいですし、まあ、この会社の本気度っていうところを、はいはい、社員の、皆さんにですね、見て届けていきたいなというふうに。
うん、きっとあれですよね、そのアンケートを書いてる人の、その入力している間というのは、入力中のその人の気持ちっていうのは、おそらくこの会社に何かを言うという、まあ、一つの、いつもの日々にはない瞬間なんですよね。だからそこにはそこの本気度があって、その本気度を今度は人事の方々が制度を作る立場として、本気度で受け止めているっていう感じがね、どんどんどんどん高まっていけばいいなと思いますけども、
はい、
例えばこれがその目に見える数字的な、
はい、
定量的な効果とかっていうのはあるんですか？
実はですね、はい、こういった社員の皆様をこう個別にこう制度で支援していくっていう他に、はいはい、まあ、社員の方々がですね、安心してこう働いていただけるように、会社としてはこの制度以外にも様々な取り組みを行っているんですが、そういったことをずっと継続してきたことでですね、実は社員の方の退職率っていうのがあるんですが、
退職率、
それが18ヶ月連続で前の年よりも下がっているというようなことが出てます。
なるほどね、うん、
ただまあ人事制度だけではないので、まあ一概にこの制度がっていうところはまだわからないところが
ある、まあでも一つのね、背景ではありますね、要因ではありますね、
はい、なんでまあこういったところからも、まあ人生も満足してくれてるのかななんて自分はこう考えていきたいなと思います。
なるほどね、やっぱこの先月の川口さん同様、内田さんもですね、この人事部としてのこのマジ入魂が伝わってくるわけなんですけど、最近入魂って言葉ばっかり使ってるんでね、使いすぎじゃねえかって放送局に言われてるんですが、まあ、こういうところでその会社の方々、会社側と従業員側の信頼関係っていうのがおそらく生まれていくんだなっていうような気がするんですけれども、まあ、内田さんもこれだけね、人事部で活躍されていれば、さぞかしボーナスなんかも良さげな気がしますので、まあ今度はですね、コロナが明けた暁にはですね、一杯ごちそうさまのスケジュール調整をしようかなと思ってまして、まあでも逆にあれですよね、それぐらいいろいろアンケートに答えてくれるということは、
はい、
逆にこのこれちょっと納得いかないよなとか、うんうん、厳しいご意見とか批判とか、はい、そういうのも寄せられたりするんじゃないんですか？
まあ、そうですね、もちろんそういったご意見指摘っていうところもですね、うん、アンケートからは上がってきてました。ただ、まあ、そういったこうご意見とかご指摘の内容をいただけるってことは、まあ、そもそもこの制度自体に興味を持っていただいたり、はい、うん、まあ、期待されてる部分っていうのがあるからこうお伝えしてくれてるのかなっていうふうに思いますので、うんうん、まあ、そういったご意見をもとにですね、それからまあ制度をもっとより良いものにしていく、またはその運用していく中で、工夫して皆さんに満足いただけるようにってところをですね、引き続きこう考えていきたいなって思ってます。
結構大事な、ね、コミュニケーションになりますもんね、こういうのもね。
そうですね。はい。まあ、当社の企業理念でもあるそのコミュニケーションというところは、はいはい、まあ、外だけじゃなくて、こういった社内の中でも、人事部と社員の皆様としてコミュニケーションを取っていくっていうところがですね、必要なというふうに思います。
話し合っていくことで、こう、どんどんと望みが上の階段に上がっていってるような気がするんですよね。その人事制度としても、レベルの高い人事制度を提供していって、従業員もそれに応えるように、自分の望み、希望がどんどん高まっていくっていうような、お互いにこの成長し合ってるっていう感じがすごいしますけどね。
そうですね。うん、はい。まあ、当社で働く多様な社員の方たちが、うん、まあ、多様な働き方でこうやりがいを感じて、
うん、
まあ、それがこう会社の成長を、うん、まあ、つながっていく、
はいはい、
つなげていけるようなですね、ことをですね、これからも着実で、うん、進めていきたいなって、
うん、なるほど、はい、うん、ただまあベルシステム24ともなると、なんて言ったって全国にね、約3万人の従業員がいるわけなんですけれども、 それに加えてこれからは新しい、まあ毎年ですけども、新しい従業員の方々も続々入荷され、入社されるわけ、入荷って言っちゃいましたけど、はい、入社されるわけでございまして、はい、川口さんもあの HR ポリシーを全国に浸透させるのが大変だっていうことをおっしゃってましたが、
はい、
今後人事制度はこれどうやって浸透させていく感じなんですかね。
そうですね、はい、まあ、皆さんにとって、まあ、大事な大事なこう制度の話がありますので、うん、まあ、入社の時に必ず研修を行っているんですが、
はいはい、
まあ、その研修の一コマで、うん、その人事制度、先ほどお伝えした制度というところですね、お話しさせていただく機会というのを設けさせていただいています。
はいはい、
今日は、まあ、制度に関するこうパンフレットというものもご用意していて、それをご自宅に郵送させていただいてますので、まあ、手元に置いてきちん見ることもできるということで、まあ、こういった内容を見ていただいて、まあ、活用いただけるのかなというふうに思ってます。
入社するときはだってもう不安だらけですからね。
不安だらけです。
もうね、本当にどんな時期に入ってくるにしても、はい、どんな時期でも会社がこのようなこういう会社なんですよ、こういう制度やってます、こういう方向性で従業員の方々と一緒に成長していってますっていうのは、やっぱりそれ入るときに分かると分からないじゃだいぶ違いますよね。だいたいその何なんだろうこの会社っていうまんまなんとなく流されて入っちゃったっていうようなね、ケースなんかもね、ありますから、やっぱりそういった意味ではこういう会社だからもう全然働いていただいて思う存分働いてくださいって逆にね言えるような、このウェルカムな形をね出す、やっぱりこういったところを透明性もそうですけどね、
はい、
出していった方がいいと思うんですよね。
はい、
他にはいろいろなこのプロモーション、
はい、
ね、あるっていうことですけれども。
あ、そうですね、はい、まあ、当社拠点が全国に33拠点あるんですけども、うん、はいはい、まあ、その中で社内動画チャンネルっていうのがありまして、
社内動画チャンネル、
はい、うん、まあ、そこで紹介用の動画っていうのも配信していますので、はいはい、まあ、従業員の皆さんもですね、いつもいつでもその動画を見ることもできますし、
うんうん、
YouTube の方でも、
はい、
先ほどご紹介した人事制度をですね、うん、簡単に1分半ぐらいでまとめているような動画をご用意してますので、
はいはい、
ぜひ YouTube で、はい、L システム人事制度検索していただければですね、出てきますので。
これはあれですか、ラジオを聞いてらっしゃるリスナーの一般の方々でも見られる YouTube、
はい、どなたでも。
おー、なるほどですね。YouTube はもうね、もう本当に皆さんよくご覧になってると思いますが、まあちょっと時間が空いてね、何かこう興味があったら、ベルシステム人事制度で YouTube の中で検索していただければなと思いますが、まあいろいろとですね、お伺いしたい話がありましてですね、まあキリがないんですけれども、
はい、
もうあとはもう居酒屋でやるしかないんですが、いろいろと時間の都合もありましてですね、申し訳ないんですけれども、先月もご案内いただきました。改めてということで、はい、ラジオをお聞きの皆さんにもですね、今日の内容をお聞きになって興味が湧いただとか、
はい、
働いてみたいなと思う方がね、いらっしゃるかもしれませんので、そういった場合は、実はですね、ベルシステム24のホームページを見るよりも、かなりわかりやすいサイトがありまして、
はい、
締めくくりに内田さんからそのご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、今日の話を聞いて興味を持った方がいらっしゃいましたら、まあ、Google さんとかで、ベルシステムバイトというふうに検索してください。
はい、
そうするとですね、スタッフ募集の略であるスターボという、サイトがですね、検索結果に出てきますので、
スターボね。
はい。一、はい、つじゃなくて、本当に様々な、お仕事をご用意してますので、
はいはいはい、
ぜひですね、自分に合ったお仕事を見つけられるんじゃないかなと思います。
うん、そうですね。本日はですね、株式会社ベルシステム24ホールディングス人材開発部人材企画局人事制度グループ担当マネージャーの内田望さんにお話を伺いました。内田さん、お忙しい中今日はいい話たくさん聞かせていただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ボーナスが出たら社内メールで連絡お願いします。
あ、僕からです
ね。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ということで、
はい、
対談をお届けしましたが、はい、いかがでしたか。
いや、なんかそれぞれのライフスタイルに合わせたスキルアップというか、うん、キャリアアップがあるっていうのがすごい魅力的だなって思いました。
なるほどなるほど、うん、やっぱりね、働く側としたらね、うん、無理くり会社からこう規則を押し付けられるのではなく、うん、自分のライフスタイルに合ったね、うん、そういった仕組みを作っていただけると本当に働きやすいななんていうふうに思うわけでございますが、内田さんね、本当にありがとうございました。また来月もベルシステム24のね、従業員の方との、対談という流れになっておりますがね、ぜひ来月もまた楽しみにしていただければと思います。 ではお知らせを挟んでですね、いよいよ今日のこだわり音楽特集ね、
はい、
ベルシステム創業の1982年、プラス内田のぞみ誕生年の音楽特集ということでね、
はい、
僕だけの1982年じゃないんですよって言ってました。突っ込まれてましたね私ね。
めちゃくちゃ面白かったです。
CM の後その洋楽特集ね、じゃんじゃんお届けいたしますので、お楽しみに引き続きお付き合いください。時刻は午後1時25分38秒を回ったところでございます。タッシー田代と
佐藤千恵がお送りしております。
土曜日どうどうどうということでね、
はい、
対談コーナー無事にお届けいたしまして、はい、ここからはタッシー田代のこだわり音楽の特集でございますが、
はい、
先ほども申し上げましたように1982年の洋楽を今日はたくさんお届けしようと思います、
はい、
手作業のメドレー形式で、例によって私だけが忙しいコーナーがやってまいりました。
見守っております。
ありがとうございます。1982年、昭和57年でございますが、東北新幹線、上越新幹線が開業しています、うん、2月8日2月9日2日連続で日本では大きな事件が起きまして、はい、2月8日にホテルニュージャパンの火災で、うん、大勢の方が亡くなり、2月9日翌日には日本航空の350便の、墜落事故、いわゆる逆噴射の事故ですね、うん、これで、こちらでも多くの方が亡くなっています、
はい、
こういった、まあ、大きな事件があったんですが、うん、森永製菓がおっとっとを発売しています、
う
ん、
おいしい。
今でもあるもんね。
そうですね、ロングセラーですよね。
それからソニーがですね、世界初の CD プレーヤーを発売しまして、
はい、
CD のソフトが50タイトル同時発売、
うん、
ついに CD の時代がやってくるわけですね。これが1982年、ね、CD ベルシステム内田のぞみ、すごいです。おっとっと。
そうです、いい時代
ね。トツカヨットスクールの問題があったりですとかですね、 あとはテレホンカードが年末に発行されてます。今あまり使わなくなりました、テレホンカード。
うちに多分あると思います。
俺も千代の富士のやつがあります、ね、逆噴射だとかネクラ、あとはルンルンなんていう言葉が流行った年で、積み木崩し、
知ってる？読みました、読みました、ね。
それからプロ野球を10倍楽しく見る方法、江本武則、ベストセラーありましたね。無印良品が、
はい、
この巣にもありますが、
はい、
1号店が登場して、あとはあの付箋あるじゃないですか、この付箋紙、はい、ポストイット、
はいはい、
あの文房具のデビュー年でもある。
へえ、そうなんですか。
そういう時代に生まれたんですよ、ポストイットってね。
へ
え。ということで今炎のランナーが、うん、ちょうどめちゃくちゃ走ってる状態でそんな曲ですが、1982年の洋楽、思いっきり楽しんでいただきたいなと思います。まずは前半、
はい、
この曲聴いていただきましょう。トイレの便器を見るとですね、とうとうと書かれているわけでございますが来日した時にどこの日本のトイレにもこれが書いてあるということで、このグループ名にしたわけでございますね。トトのロザーナからスタートいたしましょう。
Roseanne, again. Now she's gone. And the stars and stripes we can tell. This dream's inside. You've got to admit it at this point in time that it's clear. The future looks bright. On that train, all graphite and glitter. Undersea by rail. 90 minutes from New York to Paris. Well, by 76 we'll be A-OK.
What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free.
ということで、はい、前半、
はい、
見守っていただいてありがとうございました。
なんか足さんが手をすごく広げて
そうそうそうそう
ポチポチされてるのを見ていました。
いろいろとねデバイスごとに離れてるんですよ。そのたびにあっち行ったりこっち行ったりしてるんですが、知ってるのあった？
私このシカゴ好きで、
あ、この曲好きなんですか？うん、
よく聞けますよ。
ああ、素直になれなくて、いけないタイトルだねこれ。私みたいって言った今。あと十分素直ですよ。
本当ですか？はい。
素直になれなくて、ね、ドナルド・フェイゲンとかあんまり好きじゃなかったな。あのね結構私なりに知ってる、皆さんが知ってる曲も入れたいんだけど、うん、
はい、
すげえ俺しか知らないような、なんかこう、いや、知ってる人は知ってるだろうなっていうようなのも今回は混ぜ込んでます。
お、
超有名なのばっかりだと、うん、なんとなくあれなんで、
うん、
さっきのパックマンの曲なんていうの
は、うん、初めて聞いた。
全然俺も初めて聞いた。でもパックマンが流行った年だった、
へー、
ゲームのね。その前の曲がアラベスクで、これタケノコ族ですよ。タケノコ族、原宿のね、クォーターフラッシュのミスティーハートなんていうのも流れてきましたが、
はい、
これはもう私あの受験勉強しながらいつも深夜放送で流れてた曲だね。これ大ヒットしたんだけど、それ以来ヒットのが見られないグループでしたね。ローズマリー・バトラーのその汚れた英雄はほとんど日本だけのヒットだったと思うんですが、うん、あの角川映画の草刈正雄が主演した汚れた英雄の主題歌で、だからバイクの音がずっと、バイクのサーキット、バイクのレースの映画なんですけど、
うんうん、
バイクの音で曲が聞こえないっていう。これね、ここの部分がビニボン手に持って去っていつも聞こえてたんですけど。昔はだからその今みたいにさ、はい、あれじゃないから、この あのエロス文化がね、
はい、
今みたいな感じじゃなくて、当時は裏本とかビニ本だったから、うん、ビニ本手に持ってる歌だなっていつも思ってたんです。すいませんね、あの好きな曲だった。
ひどいと思いましたね。
ひどいコメントが出てきました。シカゴさん、すいませんでした、本当に。
深く謝ってください。
シカゴになれなくて本当に申し訳ないですが、本日のこだわり音楽は1982年の音楽、洋楽特集でございまして、一部私好みの曲もふんだんに取り入れ、一部じゃねえじゃんっていう感じですけど、取り入れてお届けしております。一旦お知らせを、終わっちゃった、一旦お知らせを挟んでですね、
はい、
シカゴが怒った。データが飛んでまた頭に戻ってしまいました。シカゴ激怒。
そんなこと言う、
素直になれよ本当に。ということでね、さまざまなトラブルを乗り越えながらですね、はい、お知らせの後もですね、この82年の音楽、洋楽をですね思いっきり紹介していこうと思いますので、はい、ぜひお知らせの後もお付き合いください。 Even lovers need a holiday。 土曜日どうどうどう、今日は1982年というですね、まあ、あのゲストの、ね、企業ベルシステム24と、
はい、
人事部の内田さんと、
はい、
おっとっとと
、はい
ね、皆さんが誕生した年でございまして、それにちなんでですね、お届けしてますが、今かかっているのはジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズの愛と青春の旅立ち、これはご存知？
知ってます。
意外とでも洋楽、昨日の投稿もそうだったけど、いろんな曲知ってるもんね、サトチェね。
そうですね、でも好きな曲ばっかり聴いちゃうので、うんうん、なんかタッシーさんのラジオとか聞いて、おお、こういい曲だって調べることもありますよ。
ラジオは意外と音楽との出会いになりますからね。
そうですね、
これぜひぜひ、あの知らない曲あったらですね、後で、ね、調べていただいて、
うん、そうですね、
いいんじゃないかなと思います、うん、1982年の洋楽でございます。まあ、このように名バラードもあれば激しい曲もあり、まあ、前半の方にお届けしたカルチャークラブなんていうのは、こういう新しいイギリス勢がですね、思いっきり出てきた時期でもあったわけですね。ここからいよいよ快進撃が始まるんですが、例えばマイケル・ジャクソンのスリラーが12月に発売されてるんですよ。ただ昨日も映像部の川南さんと話してたんですが、やっぱ俺たちにとってスリラーってだから83年だよな、12月の発売だったんで、だから今日はまあ、リストの中から外しているんですが、この前の年にですね、ベストヒット USA がスタートしてるんですよ。民放のテレビ朝日、今でいうテレビ朝日ですね。大尊敬する、もう私の尊敬してやまない小林克也さんのですね、番組です、テレビ番組、ついに洋楽をこうみんなが知れる番組が登場したっていうところも大きかったんじゃないかなと思うんですよね。だからこの頃から私もすごい洋楽を浴びるように聞いてたという感じになりますね。では、そこで登場した、まあ、マイケル・ジャクソンもすごかったんですけど、この方のセンセーショナルもやっぱりすごかったなと思いますね。プリンス、王子様でございます。1999、ね、こちら82年だったんですね。お聞きいただきたいと思います。
Yeah.
ですね、
どうよもう本当に愛のファンタジー聞いちゃってるよ真っ昼間から、うん、モーションの中ですげえなリチャード・アンダーソンですね、うん、映画ラブームソフィー・マルソー主演のね、うん、ラブームは1980年の映画なんですが、うん、日本公開が1982年で、
はい、
その俺の心をメロメロにさせたわけですねいやーやばかったですよハート型のドーナツ版って言ったらおかしいですけど、うん、ハート型のシングル版だったんですよまだ CD はできてなかったけど、はい、リチャード・アンダーソン、
はい
ね、まだレコードでしたけどハート型だったんですよやばいですよねもうメロメロですよその前がビリー・ジョエルビリー・ジョエルは知ってるんだね
はい知ってます
ジョエルは、
うん、ビリー・ジョエルの曲よく聞けます、
ね、あ本当ですか、うん趣味が合いますね。
合いますね。
そこはもう愛のファンタジーですね。やっぱり
はい。
知ってるのあった？他。
プリンスは好きなので知ってましたね。うん、
釈迦宅とか。
そう、聞いて、おー、知ってるって思いました。
釈迦宅のあの曲は有名なんだけど、
はい、
ね、ナイトバーズっていう曲なんだけど、うん、今の錣山親方、
はい、
寺尾、
うん、
元寺尾ね、寺尾のお兄さんは亡くなったけど、うん、はい、あの釈迦鉾、釈迦鉾って言うんですけど、釈迦鉾と釈迦宅がこの、あとシャチホコがもういろいろごちゃごちゃになるなと思って聞いてました。シーナ・イーストンのマシーナリーは、これはノエビア化粧品の CM ソングだった。で、ビリー・スクワイアのエブリバディ・ウォンチューと FR デイビッドのワーズは、高校時代に暮らしていた 寮の中でよくかかってた。
へー、
うん。っていう思い出がありましたね。さまざまな、デュラン・デュランがこう、いよいよ、頭角を表してきた時代ですね。これやっぱりブリティッシュインベーションって言って、うん、ビートルズが60年代に席巻したね、はい、このイギリスのいろんなバンドが一時期下火になって、またイギリスの逆襲が始まったみたいなことを言うような時代になってきたっていう感じですね、うん、はい、ということでこのリチャード・アンダーソンに乗せましてですね、
はい、
一旦 CM を挟んで、いよいよ皆さんからのメッセージもたくさん届いておりますので、
はい、
こちらをご紹介していこうと思います。土曜日どうどうどう、引き続きお楽しみください。